作家の和田博美です。2024年6月15日0時30分を回りました。和田カフェ919回目の放送です。まあ本当にこれ数字見せると長っとかって言われるんですけど、ね、音声メディアってラジオとかでもね、なんか長く続くのありますよね。なんか長く続けて本当に良かったなと思います。だってこうやってねゲストの人にお会いできるんですもんね。今夜のゲストはですね、まあ、お友達なんですけど、まあ、本を新しく出されたんですが、まあ、企業とかね大学とかでね活躍されているもう教授レベルの方とかね、まあ、一つのビジネスも日本を変えるようなビジネス作ったような、ね、お二人ですが、いつもの酒場でしか会ってないんですけど、今日はシラフでお会いしたいと思います。 Now it's time to open WADA Cafe。改めまして FM 富士お聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。今夜のゲストは新刊人生を再設計する魔法のフレームワークライフキャリアを、上司された原尻純一さんと千葉智之さんです。お二人とは何のきっかけだったか忘れちゃいましたね。でも結構古い、友人関係になります。1年に1回ぐらい、飲み会が実施されてですね、なんかみんなでガブガブ飲んでなんかワイワイ騒いでまた来年みたいなね、まあ、そういう感じで続いてる感じですかね。まあ元はビジネス書作家仲間っていうかね、ビジネスの本を出している作家さんの仲間っていうねことで仲良くしていただいてたのかなっていうふうに思います。なんか私の交友関係って割と多岐に広がってるなって今こうやって思うんですけど、こういう方たちって SNS 上にはいらっしゃらないんですよね。なぜかっていうと企業で活躍されてたりとか大学で活躍されてるから SNS で告知したりとか、まあ、ほとんどされてないので、なかなかそっちしか見ない方はたどり着かない方かもしれませんが、やっぱり本当にむちゃむちゃ実績出されている方なので、今日のお話ねぜひ楽しみにしてもらいたいんですけど、というのもね人生100年時代になって結局私たちって働き続けないと生活できないし、あと働き続けることがボケ防止になったりとか、要は自分のサードパーティーっていうか家族とか以外のね、その自分の楽しい場所を見つけるってやっぱり仕事ってすごく大事だったりする。やっぱり仕事でなんか自分が誰かの役に立っているって思うことってものすごい生きがいになると思うんですけど、まあ、その定年後もしくは今の仕事の中で悩みがある方たちが会社の仕事が楽しくなって、その会社の中で働くことをどういうふうに価値を感じていくか、そしてさらには定年後もっともっと自分を生かして生きていくかっていうことをね、キャリア設計とともに、指南されている。でもそれって準備するのは早ければ早い方がいいと思うんですけど、そういうことをね今日お二人に教えていただければなというふうに思ってます。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田博美の和田カフェ、今夜ゲストを迎えしました。新刊人生を再設計する魔法のフレームワークライフキャリアを出版されたジリさんこと原尻純一さんと千葉智さんこと千葉智之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんばんは、はい、こんばんは、よろしくお願いします。なかなか今回このスケジュールが取れなかったんですけどどういうことですか？せっかくね本が出版できた頃にお声をかけしたのにもかかわらずその人です、その人です。全国で講演とかなんかいろいろされてるんですかね？いや
ぶっちゃけ仕事が忙しいってだけです。
それぞれの、僕は千葉智之と申します、はい、僕は本業サラリーマンやっててですね、はい、そちらの仕事が結構立て込んでまして、
そうだったんですね、はい、やっと
やっ やっとすみません、
はい、この本一緒に出されてるってことなんですが、原尻さんはまた違うお仕事で忙しかった？
そうなんです、僕はもう大学で教えてるのがあって、はいはい、で今ずっと京都の龍谷大学ってところで教えてたんですけど、はい、事業構想大学院大学っていういわゆる事業構想を作る 社会人向けの大学院があるんですけど、うん、はい、そこでも教えることになって、それで意外と全国飛び回ってるんですよ。
すごいな、
それでごめんなさい、スケジュールが全く取れずみたいな。
本当にびっくりしました。そんなお二人お忙しい中でこの本を一緒に出されるきっかけってのはどういうことからですか？どうぞ千葉さんお願いします。はい、
結構長い話なんですけど、10年前にも、キャリア未来地図の描き方って本を強調で出してるんですよ。でその時は、僕もジリさんもですね、楽しく働けてたと、楽しく生き生き働けていて、これなんでなんだろうなって考えた時に、本業と、プライベートの2つの柱で、楽しく働いていると、これがこうシナジーを起こして、すごく楽しいなっていうのに10年前に気づいたんですよ。でそれを本にして出したのが10年前だったんですね。ただちょっと早くて、まだ副業もそんな解禁になってないようなタイミングだったじゃないですか。でちょっと早かったんですが、10年経って、結構なんか時代がこっちの方に、来て、なんかこう本業の仕事だけじゃなくて、プライベートも含めて人生全体でキャリアを考えようよみたいな感じに、まさになってきたんで、今こそあの本の、バージョンアップ版がいるんじゃないかってことで、また二人で書きましょうってこと
で。そういう人だったんですか。
そうなんですよ。で、おじさん二人が、毎週土曜日、夜9時から勉強会するっていう、
オンラインです
ごい。それで今回この秋山さんとかいろいろ出てくるじゃないですか。設定がそれはお二人で考えられたんですか。
そうです。
秋山っていう名前は
もうね、これは幕末から明治にかけての偉人から取ろうと。
秋山って誰？
たまたま僕が坂上
ロバートは秋山じゃないですよ。
そう、たまたま坂の上の雲を読んでて、秋山兄弟っていう主人公出てくるんですよ。これにしようってなっただけです。
そういうことなんですね。実在するわけではなく架空の人を題材にっていうことですね。
もう名付けはね。
わかりました。でも一応50歳でこれから会社の中でも出世コースっていうことではなく、だんだん落ち着いてくる人生の中で、人生100年を見据えた上で、でもここからもう一回楽しむためにはどうしたらいいかとか、そういう新しいキャリアの作り方なのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、お二人は実際にこういう研修をもうすでにたくさんされてると思うんですけど、どういう研修をされて、どういう結果が生まれて、どういう声が上がってるかとか、ちょっとお一人ずつお聞きしてもよろしいですか。じゃあ原尻さんから。
俺からでいい。
はい。
研修を実は千葉ちゃんとずっと形にしてって勉強会やってて、ここでも書いてあるんですけど、キャリアビルディングブロックっていうフレームワークを作ったんですね。でこのフレームワーク その研修とか、勉強会みたいなやつをもうかれこれ3年ぐらいもうずっとやってて、それで評判が良かったんですよ、企業の中でものすごく、でそれまでは企業 そのいわゆるキャリアの研修っていうのは、要は退職後、どういうふうに過ごしますかとか、その50歳とかそのくらいになった時のキャリア研修って、あと退職金のお金の使い方ってこういうふうに使いましょうねとか、
まだまだこれから人生長いのに、なんか終わりの話みたいになってた。
そうなんですよ。そうなんですよ。それで新しい、その50代60代向けのキャリアの研修メニューが欲しいねっていうのは、研修会社としても持っていて、それで千葉ちゃんとこれ作ったやつが、いや実は50代ぐらいのこれからを考える上で本当に必要な研修なんじゃないっていうのは、企業の人がすごく分かってくれて、それで結構いろんな会社にやり続けてたんですね。そしたらやっぱりその会社っていうものがキャリアってものの全部だったみたいな人が結構いるんですよ。昭和のサラリーマンの人とか、漫画で言うと島耕作みたいな感じの感覚でいる人がいるんだけど、でもそうじゃなくて、要はもう退職した後、人生100年時代って冷静に考えるとまだ35年あるじゃんと、でそれって退職金とあと年金で暮らせる るかっていうとちょっと不安だよねと、
はい、
でその時に今会社でこんだけ働けていろんなビジネスに携わることができて、はい、それでいろんな資産っていうのが、うんうん、こう吸収できる場にいるわけじゃないですか、
は
い、
うんうん、
だから、うん、人生100年時代っていう、まあ、文脈で考えた時に、うん、会社の意味って全然違ってくるでしょっていう話の研修するんですよ、
はい、千葉さん自身はこれ書こうと思ったきっかけっていうのは、うん、やっぱり今原地さんがおっしゃったようなこと以外とか、
僕もまだ現役サラリーマンです、
はいはい、
で僕今年50歳、はい、51になるんですけど、はい、僕らが新卒で入った頃って、もう就職イクール、まあ、就社じゃないですか、会社に入って、はい、まあ、年功序列終身雇用なんで、はい、ずっとその会社にいるのが当たり前みたいなところからスタートしてるんですよね、
はいはい、
ここ10年15年いや、キャリアは自分でこうちゃんと舵を取ってやらなきゃいけな い、
みた
いな、はい、
キャリア自立みたいな話だよね、はいはい、
キャリアオーナーシップ的な話が出てきて、うん、トヨタの社長さんも、うん、いやもう終身雇用は維持できませんみたいな感じで、
うん、
メディアがわーってなったりっていう感じじゃないですか、
はい、
つまりもう個人の寿命よりも会社の寿命の方が短いから、
はい、
まあ、やりたいやりたくない置いといて、全員が自分でキャリアデザインしなきゃいけない時代にもなっちゃってるんですよ、はい、100年時代も含めて、
はい、
けど僕らの年代は、うん、ずっと会社の中でどう上がっていくかみたいな、
うん、
これがキャリアイコール会社っていう中でずっとやってきたのに、50歳ぐらいになって急に自分で舵取ろうよみたいな、
あ、
で言われてもやり方は分かりませんなってるわけですよ。
そう
そうですよね。なんか絵付けされてたみたいな。
まあだから社会環境、
社会環境がなんかその急に獲物取ってこいみたいなのとかもね。
だって社会環境的にだって一生その会社でやり遂げれば、もううまくいった時代だったんで、けどそれがもうそんなんじゃ持たなくなって、けどやり方が分かんないなってなってて、けど、まあ、会社のローンもあるし子供の教育費もまだかかるから、そんなおいそれとやめたりできないしってなって、まあ、なんか少々がなく仕事してる人みたいなのが結構増えていくじゃないですか、
うん、
そうすると、でそういうのって大きな会社の終身雇用的な会社ほどそういうのが起こりやすいから、
はい、
だからもう僕ら段階ジュニア世代なんで、
はい、
すごい人数多いんですよ。
いや本当に一番不幸な
その通り、その通り、
一番不幸な
全くメリットをもらってない
就職氷河期を迎え、大学は入りづらいし、お給料は上がらないし、就職決まらないし、お二人は割とキャリア積まれて成功されてますけど、お二人のお友達はいまだに派遣の方とか給料上がらない人いるんじゃないんですかっていう感じだと思うから、そうなるとこの年代の就職氷河期から生まれた1970年代生まれの方たちってもうこんなに苦労して身をこなしたけど給料上がらなくって、で50代になったら肩叩かれるみたいな、かわいそすぎません？
役職定年みたいな、
そうなんか何なんですかこの時代。
だから
笑っちゃうぐらい不幸なんだよね。
そう聞くとかわいそうだ
よ。それでその年代の人は団塊世代の人が後期高齢者になった時に一番また被るんですよね。
そう
社会保険料、
まさに今じゃないですか。
今ですよ。だからこれどうするんですかみたいな。だからこそこうやってキャリアとかなんかお金、セカンドキャリアじゃないけどお金稼げるようにしとかないときついんですよね。
そうなんです
多分。
だから今モチベーションがそこになってるわけですよ。まあ、40代から
50代、はいはい、
でこの最大の原因は、うん、やっぱりで、うん、あもうこれ以上ポジションないなとか、うん、これ以上給料上がらないなとか、うん、ただ会社に限定しちゃうとそうなっちゃうんですけど、うん、まあ、先ほどに、まあ、自分で舵を取るって言った時にプライベートも含めて自分のキャリアを自分で設計しようって考えた時に、うん、まさにさっきのジリさんの話で、
うんうん、
キャリアっていうのは会社の中で要は出世するためのものではなくて、
うん、
自分のキャリア資産を貯めるためのものなんだと、はい、キャリア資産イコール幸せになるためってことなんですけど、
はい、
幸せになるために、まあ、楽しく働ける、うん、キャリアを築くって時にキャリア資産を貯めるっていう要は眼鏡を付け替えたら、
はい、
会社って宝の山なんですよ、
うんうんうんうん、
さっき言ったように、
はい、
もう あのずっといるから気づかないけど、はい、外から見るとなんて羨ましい、はい、まして大きな会社になればなるほど、はい、だからそれを気づいてほしいためにこの研修を受けると自然と意識転換するんですよ、
はい、
リフレーミングなんですけど、うんうん、意識転換ができるんでそうなるとちょっとね未来に希望が見えるんですよ、ね、
なるほど。あの本の中に書いてあるその有形財産無形財産のこの無形財産に気づいて、うん、この無形の財産を今まだ会社の中にいる間に貯めようぜみたいな。
そう、貯めようぜ。そうそうそうそう。
貯めて貯めた。でそしたらそれ卒業するときにめっちゃすごい貯まってんだみたいな。
そうそうそう
なって起業するみたいな感じです。じゃ あの本の中にもいろいろ書いてあるんですけど、じゃあお二人の研修を受けられない人は本読んで自分でなんかできたりとかするんですか。
あ、なので、うん、いわゆるストーリーと解説二部構成。
そうなんですよ。小説バージョンと解説バージョンに分けたんですよ。
はい、
でそれはなぜかというと、本読んだら、研修受けてるみたいな感覚になってほしいなと思って。
ああ、そうか、
うん、で解説だけだと没入できないので、一応ストーリー的な部分と解説部分ですよっていうのに分けて、一応まあ物語を読んで、まあ、研修の内容を平賀所長っていうのが出てくるんですけど、
出てきます、ね、
平賀所長と秋山さんの対話の中から、はい、あ、研修を受けてる私みたいな感覚になってもらって、
うん、
でさらに理解してもらうのに解説部分ちゃんと読んでもらって、
うん、
でそれでさらにワークシートがついてるんで自分でもやってみようねっていう感じにしたんです。
秋山、本の中ちょっと突入していきたいんですけど、はい、秋山さんってケイリーでしたっけ。
そうですね、モデルはですね、僕です、
うん、そうなの。
僕元ゼネコンにいたんですよ。建設会社で、
うんうん、
で僕は31で転職したんですけど、うん、僕がそのまま50歳までもしいたらっていう設定。
財務だったの。
あ、まあ事務方なんで、
あ、うん、
で結構リアルなんですよ。だから、あの元の会社の同期とかが読んで、ちょっとお前これリアルすぎんだろって書いて
ある。そうなんだ。
そう、大学時代 あの同級生が、あのエピソードあれだよねとかって連絡が来たり。
あ、そうなんですか。
僕なんですよそれ。
その秋山さんは、まあ、千葉さんがモデルになってるわけですけど、はい、この秋山さんって、まあ要はこの研修、この本の中を通して今までの自分のキャリアを因数分解っていうのかな、なんかこう棚卸しみたいにして、それで気づきが起こってくるみたいな感じですよね。じゃあこの棚卸しの方法と、その導きと、それを、マネタイズじゃないけど、まあ、お金に変えていく順番みたいな感じでいいですかね。理解できてますか。
その通りです。
理解できてますか。それみんな知りたいと思うんですけど、じゃあ本まだ読んでないし分かんない人聞いてると思うんですけど、じゃあなんかその秋山さんじゃなくてもいいんですけど、どうやってまず因数分解するの。
あ、
そうそうそう、はいはいはい、まず1個目、
はいはいはい、
1個目は私、仕事してきたんですけど、
大体大きくは3つのステップに分かれていて、
はい、
で1つ目のステップは今までの仕事の棚卸し、はい、経験の棚卸し、
はい、
でどんなことしてきたか、自分が得意なものってなんだろうねみたいなところをまず、
はい、
あの棚卸しして、
はい、
それで、まあ、強みみたいなものをこう、まあ、はい、引き出していくっていうのがまず一個あって、
はいはい、
でさらに僕と千葉ちゃんでビジネス創造資産って言ってるものがあるんですけど、うん、まあ、いわゆる自分で仕事が作れて自分で回せるってこういう要素が必要だよねっていうのを僕らで棚卸しして、
うん、
それで作ったあのチェックシートがあるんですよ、
うん、
でそれでどれくらいその、まあ、ビジネスを生み出す資産を持ってるかっていうののチェックリストをやってもらう、これがステップ1。はい、でステップ2が何かっていうと、
うん、
今プライベートも大事じゃんと、
うん、
で YouTube とかやってる人って、うん、ほとんどいわゆる趣味とか特技を、
うん、
まあ、映像とかにして、はい、コンテンツにしてマネタイズしてるわけじゃないですか、
はい、
そうすると別に仕事じゃなくても、はい、プライベートで料理がすごく得意な人は、
はい、
まあ、YouTube で、はい、まあ、メニューとかね、クッキング動画撮って、はい、マネタイズしてるわけじゃないですか、
はい、
そうすると、いや今僕ら昭和平成の時って、うん、趣味とかっていや働いてて疲れちゃってその気分ばらしとかうさばらしでやってんだよみたいな、
うんうんうん、
なんかキャンプとか行きたいのってもうストレス発散だよみたいな、
うんうん、
じゃなくて、うん、いやそれって立派な資産だよねっていう時代になっちゃったよねっていう、
はいはい、
だからもう一回趣味とか特技みたいなものっていうのを資産として捉え直して、
はい、
自分が得意なのって何だったっけとか、
はい、
自分がめっちゃ好きなのって何だったっけみたいなものをもう一回 呼び起こしましょうっていうワークがステップ2、うん、
はい、
で、うん、ステップ3がステップ1で出てきたものとステップ2で出てきた資産っていうのをこうミックスしたらどんな面白いことが生まれそうっていうののちょっとクリエイティブなワークをそこでやるっていう感じですね。はいはい、そうすると、あ、退職後とかこんなのやったらいいかなとか、うん、副業が OK なんだったらこんなのやってみたいなとか、うん、そういうのをこうどんどんその資産をベースにして生み出していくっていう、うん、そういうワークをやっていくんです、ね、
なるほど、はい、実際それを受けて気づいて何かやり始める人とかいるんですか？
いますね、う
ん、はい、例えばどんなことやり始められてるんですか？
例えば僕の知り合いの、うん、ここは、うん、会社で、まあ、ずっと IT の企業にいたんですけど、うん、昔からずっと図工が大好きで、うん、で大人になっても、うん、図工っていうものの、そのクリエイティブワークっていうのがすごく大事だと思うから、うん、それをベースに何かやりたい、うん、私絵描くの大好きだし、うんうん、で企業で、うん、まあ、営業やってたり、うんうんうん、マーケティングやってたりしてるので、うんうんうん、あ、企業研修にこの、うん、
図工を
取り入れたら、うん、なんかクリエイティブなワークとかトレーニングができるんじゃないかって言って起業した人もいますし、
うん、すごい、
はい、あと僕とか千葉ちゃんがインタビューしてすごい感動した人で、うん、この本の中でも出てくるんですけども、うん、土田さんっていう方がいらっしゃって、うんうんうん、彼はまあもともと病気がちな方で
体が弱くて
正社員になれない、でまあ、バイトとかパートしてても続かない、はい、うん、で療養している時にずっと心の支えになってたのが、うん、小学校の時に大好きだった彫刻刀を使った木彫り、
うんうん、
でそれをずっとちょっと落ちてる時にずっと彫ってたらめちゃくちゃ上手くなっちゃって、うん、それで SNS にこんなの作りましたってあげたらバズっちゃって、いや教えてくださいとか売ってくださいみたいな感じになって、それでこんなんでいいのみたいな感じになって、それで木彫り師、木彫り教室運営で今生計立て
る。すごい
すごい。どんなの彫ってるんですか？
もうねすごい可愛い、
なんかちっちゃい動物、
ちっちゃい動物がお人形みたいな。
あ、そうなんだ。
すごい可愛い。
そうなんだ。あ、いやもう世の中に受けるようなものだから、クマが鮭持ってるやつとかじゃなくて、
ちっ
ちゃい昭和のお土産のさ、テレビの上に飾られた
って、あと思い出した。
すごいですよね、作品も売るし、その
教室も
常時で何十人かの生徒さんがいる、まあ、オンラインもリアルも両方教室やってるんですよ。
すごい、
これ希望ですよ。これは
そうですね、うん、だから長く続けてきたことって大事ですね。
そうなんですよ、うんうんうんうん、だから就職も病弱でできなかったし、うん、だけど自分の得意なものでインターネット使ったら稼げることができて、うんうん、それで今は結婚して子供もいますみたいな、うん、
よかったですね。
そうなんです、うん、だから それがやっぱり一つの形だとしたら、うん、別に大企業だろうが、うん、普通の人だろうが何だろうが、うんうん、できちゃうじゃんみたいな感じになって、だから誰でも使えるフレームワーク。
あ、そっか、はい、それが、キャリアビルディングブロック、はい、一人一人の人がブロックを積み上げていく感じなんですか？
そうです、うん、仕事のブロックとプライベートの特技のブロックと、うん、でこれが合わさったら、うん、一つのちっちゃいパーソナルビジネスみたいな形でブロックがこうつながるよねみたいな、そういうのを作って、うおーっていうイメージでキャリアビルディングブロック。
なるほど。
僕らの年代は、うん、もう無意識にキャリアイクオール会社なんですよ、うん、
はい、
もう無意識にだから、はい、キャリアって聞いたら会社のことしか出てこないんですよ、
はい、
これってだからもう無意識にもうインストールされてるんですよね、うん、けど今みたいにプライベート側の、ね、木彫りの趣味だとか、はい、僕子育てとかも結局マネジメントスキルだったりするんで、
はい、
プライベート側の棚卸しもすると、はい、このスキルの幅が広がるじゃないですか、うん、なんかこのなんていうんですかね、無意識に入っているキャリア感を変えるだけでも全然違うと思うんですよ。
ああ、そっか、無意識だから本人が気づいてない。
そうです、そうです。
何か
だから本業の仕事、会社とか仕事だけだと、うん、結局同じような仕事はみんなできるんで、うん、同じようなポジションの人って、うん、あんまり差別化できないんですよ、
はい、
なんか誰でもできる仕事みたいな、はい、僕なんか大したことありませんみたいな感じになっちゃうんですけど、はいはい、うん、右側のプライベートと組み合わせると、うん、結構唯一無二になるんですよね。
あ、そうですよね。
その人のなんかオリジナル
その人の経験っていうか、そういうことですよね。 プレジデント社から出ている本なんですが、まあ、どんな人に読んでほしいとか、一人ずつちょっと最後に一言といただけますか。
は
い
は
い、
まあ、一番読んでほしいのは、はい、僕らと同じ世代です。もう50歳になって、はい、もうどうしようかね、会社も見えちゃったし、はい、これがどうしていくんだよって、こうちょっと落ちてるような人に、はい、いやいやいや今でしょうと、はい、準備するのは今でしょうと、はい、で会社って見つめ直してごらん、すごいいい資産がいっぱいそこら中にあるよって、はい、それを取ってプライベートも充実させて、はい、退職の準備をすればと、はい、っていう感じなので、はい、だからまあ僕と同じ50代の前半の、はい、はい、人にぜひ読んでほしいですね。
ぜひ50代前半の方聞かれてるでしょうか、読んでください。千葉さんお願いします。
はい、あと今のに加えてですね、はい、結構たくさん感想をいただいてるんですけど、はいはい、もっと早く読みたかったとか、
あ、うん、あ、
これって2、30代で読んだ方がいいっていう、うん、そういうコメントとか感想がすごく多いんですよ、
はいはい、
あ、確かにこういう考え方を、うん、早く知れば知るほど、うん、自分のキャリアってすごくいい方向に作りやすいなって思ったので、はいはい、ぜひ50代の方もなんですけど、はい、もっと若い方にも読んでもらいたいですし、はい、さらに女性に非常に人気なんです。
確かに、
そうなんですか。
そう、女性のリアクションめちゃくちゃ、
やっぱりこうライフと仕事のバランスがなかなか難しかったりするじゃないですか、
は
い、
そうだそうだ、
そのなんかすごいなんかヒントがあるみたいで、うん、女性から絶賛されてるん で、
そうなんですか。
女性の方もぜひ読んでいただければと思います。
人生何度も美味しくなる本ってことですね、
うん、そうですね、
うん、そうだった、女子だ
ありがとうございます。今日のゲストは新刊人生を再設計する魔法のフレームワークライフキャリアを、ご出版された、原尻純一さんと千葉智之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。和田ひろみの和田カフェ、いかがでしたか。今日はですね、人生を再設計する魔法のフレームワークライフキャリアを出版された原尻純一さんと千葉智之さんをお迎えしました、ね、すごいいい話いっぱいしていただいて、ちょっと長かったのでラジオの方では放送できない分をポッドキャストですね、 iTunes、Spotify、 それから聞き放題 Audible ですねの方でドカンとサービスバージョンで、流させていただきたいと思います。和田ひろみ和田カフェでね、検索するとどんなアプリでも出てきますので、ぜひそちらから検索してみてください。よろしくお願いします。舞台劇宝物お芝居絶賛発売中でございます。やっぱりお芝居見た方がいいって時間作ってみていただければと思います。6月27、28、29、30大阪は7月5、6、7です。和田ひろみのサイトから、和田ひろみ宝物芝居でね検索すると出てきますので、そちらから、サイトぜひご覧になってください。よろしくお願いします。ということで和田ひろみの和田カフェ、今夜はこのあたりで閉店です。皆さん今週1週間本当にお疲れ様でした。まだまだお仕事中の方、明日も仕事だぜっていう方、ぜひ引き続き頑張ってください。来週もまた素敵な1週間になりますように。お会いでは和田ひろみでした。